imperfect is perfect.
どうも、たりきです。大人の健康保険体育じゃなくて人生のウェルビーイングを追求するゴールドエクスペリエンス、たてきテックショー、たてきの黄金の経験は本日エピソード22。久々の収録、久々のアップデートですよ。イントロのやり方がちょっと、あれ？何だったっけって一瞬思ってしまいました。バイオハッカーズポッドキャストが忙しくてですね、健康科学を深掘る別番組、バイオハッカーズポッドキャストとは別にやってたんですよ。タテキの黄金の経験。どうですか？オリジナルリスナーは、タテキがバイオハッカーズポッドキャストと黄金の経験、二つチャンネルを持ってるって知らない方もいらっしゃると思いますし、なんだそれ、バイオハッカーズポッドキャストって気になる方はね、ぜひ、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify では動画バージョン、そして誰も見ないとか言わないでください。一応動画バージョンをアップロードしている YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。後撮りのイントロでちょっとすごかったんですよ。しかもここどこって話じゃないですか。たてき、今オランダはアムステルダムではなく、アムステルダムからちょうど車で3、40分くらいのところですね、郊外にある。ベームスターというチーズが有名な、ベームスター、ビームスターという街に来ておりまして、このホテルはですね、ユネスコの文化遺産に登録されている場所で、今はちょっと高級スパみたいな形でね、運営されてるんですけれど、ここの施設を使って、1日ワークショップを昨日運営してきたところでございます。バイオハッカーサミット、アムステルダム、タテキをフォローしている方は、この熱伝わりますか？そうですよ。過去のポッドキャストゲスト、曜月赤坂もこちらに来ていますし、あとは他のポッドキャストゲスト、過去リスナーの方はわかると思うんですけど、その人も実はもうすでにオランダ入りしているとのことで、点と点がつながる。もう、タテキはね、興奮が止まらないですよ。で、そんな中、コネクティングザドット、点と点が繋がっているプロセスを得て、出会った、侍が本日のゲストということで、1年ちょいぶりくらいの更新で、やるしかないということでね、ぶっつけ本番で、急遽収録が決まりました。本当に、今日のゲストはですね、セレンディビティが重なって、ガチガチの日本人です。けど、今、拠点を海外に移して、海外でサムライスクールを運営していて、そこでたまたま、まあ、陽月さんなんですけど、陽月さんが今年のサウスバイサウスウェスト公式アーティストに選ばれて、チームを組んでバンクレスモンクとしてタテキと陽月さん、テキサス州オースティンでサウスバイサウスウェストに参加してきたんですけど、その後にツアーの行き先がなんとメキシコだったんですね。メキシコのトゥルムという街で、すごくアーティスティックな街で、そこで、陽月さんが出会ったサムライ、紹介していただき、でも、速攻ですよ。フィンランドの本部に、サムライがいると。でも、アムステルダムに集合が決まって、昨日のワークショップ、すごかったですね。日本勢の活躍も含めて、タテキが求めてるウェルビーイングがどんどんどんどん重なってきて、そして格闘技人生で学んできたことと、これからの自分も含めて、侍から学んで、それをどう人生に応用できるか、今後どう表現してくるか、自分の自己表現の仕方とか、そういうことも含めて、この方から多くを学びたいと思っています。ということで、本日のゲストはこの方です。 本日のゲストは高井前先生、16代目のサムライファミリーです。どうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はイントロを全然収録しないで、ぶっつけ本番でいきなり収録という、ここアムステルダムから40分くらい離れたベームスターというユネスコの世界文化遺産に登録されているところで、バイオハッカーサミットに向けて1日ワークショップを昨日終えたばかりで、本日はバイオハッカーズウィークにメキシコから
やって、そうですね、はい、今はメキシコのトゥルモを本拠地に活動しています。
もうすごく謎が多すぎて、敵のソーシャルメディアのフォロワー、特にアメリカ人の子が、あの侍は何なんだっていうメッセージをいっぱいいただきまして、で自分もまだ前先生、いやこれちょっとアメリカンスタイルなのか、高井先生、
全然いいですよ、全然いいですよ、はい、
そっか、何者なのかっていうところも含めて、
はい、はい、
16代目っていうのはそもそも武家の血筋でずっといて、で、はい、メキシコに移住されたっていう感じなんですか。
そうですね、まあ、16代っていうのはうちのそのファミリーブックでは、はい、一応1000年の歴史になってるんですよ、
はい、
だけどやっぱり侍なので途中でこう名前が変わったりしてるんですね。
あ、
で確実にその墓があったりとかこう確認できるのが16代前なんですよ。でそっから禅という名前がつながってるんですね。例えば、まあ、ひいおじいちゃん禅七だったりか、禅三郎だったりとかっていうのが、禅、はいはい、っていうのが16代続いてるっていうですね。なので、私は16代の侍ということで。
え、じゃあ、もしかしたら、もう16代よりも長いかもしれない。
まあ、一応そのファミリーブックではそうなってるけど、
はい、
侍って職業サラリーマンみたいなところがあって、
あ、
結構それ持って帰ってたりするんですよ。実はもう、うちのファミリーはなんとか天皇の血筋だみたいなのが書いてあったりするので、そこはちょっと確認できないじゃないですか。
なるほど、
ね。なので16代っていうのは確実に墓があって、まあ、血が繋がってるだろうっていう、まあ、名前も繋がってるというところで16代ですね。
どんくらいですか？江戸時代からはもう確実に。
そうですね。大体。で、まあ、ちょっとポイントになってるのが、
はい、
うちのファミリーはその16代前ぐらいに名前が変わったあたりで、忍者になってるんですよ、一回。だから一番16代の初めのあれ、墓は伊賀にあるんですよね。そう、そっから侍にまたディベロップ、まあ元々は侍だったんだけど、一回忍者になってまた侍になったっていう。
いや、そもそも多くの日本人も多分外人さんも含めて忍者と侍ごちゃ混ぜになってるじゃないですか。
なってますね。
ですよね。
そう、まあまあその違いみたいなことで言うと、
はい、
侍っていうのは単純に言うとその大企業に勤める会社員みたいな。
ああ、まあそうかそうか。
要は Google とか Facebook ああいうとこに勤める人たちですね。はいはいはい、もしくはお役人みたいな感じですね。要はパブリックな人たち。
はいはい
はい、で忍者っていうのは、要はスパイなんですね。
個人事業主。
個人事業主。フリーランサーアーティストみたいな。なので、多分16代前に、詳しくはうちのファミリーブックには書かれてないけど、多分戦に負けて、忍者になったんですよ、
はいはい
はい、その時に。
なるほど。
で、そっから戦国の世が終わって、忍者っていうのが、服部半蔵と一緒に働いてたんですよ、女先祖が。で、服部半蔵が、徳川家に召し使えられて、要は侍にこうディベロップしたわけですよ。
はいはいはい、はい。ま
あ、それ忍者侍とか言われてたりするんですけど、
えー、
そこのファミリーの一部のファミリーだったんですね。
すごい。
そう。なので、まあ侍と忍者両方のテクニックをこう学んでるっていう感じですね。
なるほど。道理で手裏剣とか鎖鎌の動きとかも すごい。
そう。だちょっとまあ特殊なんですよ。
特殊ですね。自分詳しくないですけど、徳川とかだったら、何代目だっけ？生類憐れみの霊を出したあたりから、
はいはい、
すごくこう、平和になっていったじゃないですか、うん、世の中が、
はい。
そこでなんかその侍も戦争のために武力を鍛えるっていうところから、うん、どんどんそれこそ馬術だったり、他のアートをこう学んでったりとかして、うんうん、どんどん歴史とともに変わっていくじゃないですか。ではい、そういうのは、やっぱり、わからないですけど、その掛け軸とか家から代々伝わるなんかに、その家庭とかっていうのは記録されてたんですか？
そうですね。まあ記録というよりも、そのこう、教育の仕方とか、
教育の仕方、
やっぱりそういう、がやっぱ残ってますね。技術もそうだけど、やっぱり侍の面白いところって、普通の世界中いろんなマーシャルアーツありますけれども、はい、マーシャルアーツはやっぱりボディーガードの歴史なんですよ。要はキングがいて、そのボディーガードがミッション。
はいはいはいはい、
だけど侍っていうのは世界で唯一、社会のトップでありながらマーシャルアーティストだった。なので、マーシャルアートの中にものすごくいっぱい哲学とか、 そういうこういろんな文化的なことが含まれてるんですね。なるほど。そう、もうちょっと別の切り口で言うと、日本っていうのは基本的なその宗教を持ってなかった、
うん、
なので社会の全体の倫理観としてこう武士道ってみたいなのが作られてる。
まさにニトベイナゾーが、
ニトベイナゾーの世界ですよね。
日本のあれですよね、
はい、
日本はなんで宗教はないのにこんなに道徳心があるのだっていうところで、
そうですね、
いやすごいな、うん、いや一番自分が気になったのはなんでメキシコのトゥルムなのかなっていう、
なん
かきっかけがあったんですか？
まあ、きっかけはコロナですね。
あ、
で私は東京の浅草にある道場で教えてたんですよ。コロナの前まで。
そうなんですか？
はい、でも教える生徒ほとんど 99% が外国の生徒なんですね。で私のそのこう教え方のスタイルっていうのはその哲学とか、はい、いろんなものを含めて教える、あそういうこうすごくトラディショナルなスタイルの教え方なので、うん、そうするとやっぱ外国人の人は興味あるんですね。
うん、
日本人の人はどちらかっていうと、そういうまあ、まあそういうもうちょっとまあ剣道とか、
はいはいはい、
そのコンペティションスタイルだったとか、もしくはコスプレとか、
はい、
あんまりそういう哲学とかにそんなに興味がある方があんまりいなくて、やっぱ外国の方が圧倒的に多かったんですよ。で、コロナの後に、その浅草の道場が閉めて、で、それからニューヨークに行ったんですね。で、ニューヨークで、まあ、道場をオープンして、で、またニューヨークもコロナになって、
うん、
で、その時メキシコはまだオープンだったので、それからメキシコに移ったということですね、
。
で、メキシコのトゥルムっていうところは、そういう結構こう文化的な、
そうですよね。
そう、方が多くて、そう、なんかそこにこう需要と供給がぴったりあったっていう感じですね。
多分、ポッドキャストのリスナーは、久々に1年ぶりくらいに、タデキがこのエピソードを更新して、なんで侍なんだっていうところはあると思うんですけど、そうです。過去のポッドキャストゲストの赤坂陽月さんと前高井さんがメキシコのトゥルムで出会って、
あ、そうですね。
そうですね。
陽月さんとで、はい、でそのご縁ですよね。
そのご縁でここまで来て、で、うん、今オランダにいるというすごい、うん、セレンディビティというか、そうなんですね。うん、
そうだから逆に言うと、なぜ今メキシコで未だにねコロナ終わっても活動してるかっていうと、やっぱりなんていうんですかね、その伝統的なものを守るっていうこともあると思うんですけども、
うん、
私の感覚では進化させていくっていう時に、やっぱり日本の中にいるとどうしてもそういうユニオンだったりとか、
はいはい、
そういうまあ保守的な社会もあったりするわけですね。でも外国人の方に教えてると、新しい発見が自分にあるんですよ。全然違うこう視点からの質問だったりとか、受け答えだったりとかあるので、そうするとその中からじゃあ世界のために使える武士道、現代においての武士道みたいなのをこう進化させるには、やっぱ外国の方とどんどん関わっていった方がこれからの世の中のためになるんじゃないかという私のまあ使命感みたいなとこから外国で行ってるって感じですね。
自分みたいなものが比べていいのかなって思っちゃうんですけど、もう外国人扱いずっとされてきてるので、人生の半分以上アメリカで過ごしてきて、だからその気持ちをすごく分かってるんですよ。まあ、分かってるというか共感するというか。そうなってくると結局自分に残るのって、もちろん侍のアートを教えてるっていうところもありますけど、やはり日本から来た一人の日本人というのがアイデンティティの中に大きくあるじゃないですか、うん、そうするとあなたの名前が誰であろうが性別が何であろうがっていう、うん、勝手になんか日本代表になってるっていうところが自分もアメリカ来た時にあって、
うん、
そうなってくると自分の行いでこう、あ、日本人ってこういうやつなんだって思われるのが、
うんうん、
すごく海外に出ると先輩方、歴代の日本人がどれだけすごい功績を残してきたか、それでさらに進化していくためには、変わらないために変わり続ける。うん、これも過去のポッドキャストの方からすごく重い一言をいただいたんですけど、うん、やっぱそれに尽きるなと思ってまして、うん。やっぱり日本の古き良き伝統とか、
うん、
歴史とかが、後継ぎがいないとか、
うん、
そういうところでどんどんどんどん停滞する中で、海の向こうから祖国を見て感じるものっていうのはありますか？
海の向こうから、
そうですね、海外から、はい、例えば侍の道場、うん、これから先どうなるのかとか、うん、あとやっぱり刀鍛冶の、うん、打つ人とかも減ってるとかしてるじゃないですか、
うんうん、そうですね。なんか私のあれとしては、やっぱり日本の中にいるとどうしてもその停滞してしまう部分みたいなこと、まあ武術業界でいうとどうしてもあるので、
はい
はい、やっぱり私の意義としては、いかにしてその現代にコネクトしていくかっていうところ、うん、現代にいかに生かすかっていうところなので、 何ですかね、もうその伝統をこう保持するっていう大切さもあると思うんですけども、それと同時にやっぱり外にも出ていかなくちゃいけないので、
はい、
まあその部分ですよね。だからまあ外国から見た日本どうかっていうと、ちょっとなんか逆に日本の若者が あまりにも日本の伝統的な侍の文化に興味がなさすぎるのはちょっと寂しい気はしますよね。でやっぱり戦後終わって、第二次世界戦が終わって、社会がガラッと大きく変わった時に、はい、やっぱりそのアメリカの文化がバーッとこう入ってきて、武道禁止令というのがあったりとか、ね、まあその時にね、侍の人たちが刀を振れることが違法になってしまったりとか、9年間そういうのがあったりとかするんですけども、その時に埋もれてしまった、その英知みたいなのがやっぱりいっぱいあるんですよね。そう。そこの部分にやっぱり今の外国の人たちで興味を持ってるので、まあ日本の人たちにも興味を持ってもらいたいと思いつつも、もっと海外に出て、いろんな教えを伝えて、
はい、今まで
を伝えて、ディベロップさせて帰ってくる。
うん、
霊気もそうじゃないですか。はいはい、霊気もね、日本ではさ、そのなんか、オウムのこととかいろいろあったりとかして、
はいはいはい、
それでまあ、こう宗教みたいな、ちょっと宗教離れがあって、外国に行ってものすごくディベロップとして、逆に霊気が逆輸入みたいになってるみたいな。
なんか波動とか名前を変えて入ってきてるとかしてますよね。はい。
そう。だからまあ、ね、そういう生き残り方も、あるし、はい、まあいろんな形があっていいと思うし、武士道の特徴は私の視点から言うと、やっぱりそのバイブルがない、
うん、
いろんな人のいろんな捉え方があるっていう、そのダイバーシティ、
はい、
多様性っていうのが非常にこう、まあ武士道っていうのは生き残っていったところのポイントの一つだし、そう、だから伝統を守るっていうところも必要だけど、ディベロップさせるっていうところも必要だというのが私の考えですね。
なるほど。うん、だから、昨日、ご飯を一緒にしてお話ししてた時に、何でしたっけ、その刀が年間20本まで出して
、そう、ちょっと正確なあれは忘れちゃって、20本ぐらいしか作れなくて、今その法律でですね、はい、でまあそれは戦後日本、日本が敗戦国になった時点でその決められた、まあ、ルールというか法律で、まあ、そのことによってやっぱ刀鍛冶の人があんまり潤わなくなってきたりとか、まあその外国のそういや、要はまあアメリカ産とか中国産 の、こう安いものがどんどんアマゾンで売れてって、
うん、
だから私の生徒もやっぱりその日本刀欲しがるんですよ、
はいはい、
だけど日本から買ってその輸入するのって結構大変だったりとか、
ね、
あとはものすごくだから高いんですよ、日本刀で本物の、うん、そうするとなんか2万円ぐらいのアマゾンで買えるやつを買って問題はそれ本物じゃないから、振った時に本当にあの歯が抜けたりするんですよ。
危な
要は、それはものすごくシャープなんだけど、
はいはいはい、
デコレーション用で作ってるから安く。
それ危ない
ですね。危ないんですよ。これ大問題なんですよ、本当。だから年間に何人か亡くなったり本当してますね。振って、それが抜けて。だから そうじゃないものがどんどんこう世の中に出回ってしまってるっていうのがあって、だから私はその、何ですかね、稽古とかでも、SNS の中でも絶対木刀しか使わないんですけどね。日本刀、本当に使っちゃうとみんな、生徒が買うって言っちゃうから。
そうか。
そう。
いや、まあでも、木刀を、これも、テームとも昨日、さっきから話してたんですけど、木刀で動きとかやって、あれ、10年そこらの鍛錬じゃ、動きできないよねっていう、リアルだって、これは、なんていうんですか、侍の動きっていうんですか、うん、は、もう見て素人でもわかるというか、あとさらにカリグラフィーもアートで教えてるじゃないですか、うん、
はい、
あれは普通になんか書道とかはやられてたんですか？
いや、私普通の書道というよりも侍の一つの、まあ、エディケーションとしてカリグラフィーもあったりするんですけども、はい、あれは完全に、まあ、一つの例で言うと侍、武芸18般っていうのがあって、
はいはいはい、
江戸後期からぐらいになると、その侍の一つのルールとして18の事柄を学ばなければいけないと。要は刀だけじゃなくて、まあ、手裏剣術があったりとか、乗馬だったりとか、
はいはい、
文化的なこと、舞だったりとか、ポエムだったりとか、いろんなもの、その中の一つとして私はまあカリグラフィーをやってるんですけども、あれもだから刀の感覚と全く一緒なんですよ。自分のエネルギーをいかにして素早く一色だけでパッとこう紙の上に表現するかっていうのが日本刀の感覚に似ていて、それの全く別のものではなくて、同じその本質みたいのを捉えるために別のことをやるっていう。18のことをやっても一つのことを表現してるっていう。なので、宮本武蔵とかはいろんな本を書いたりとか、カリグラフィーだったりとか、
はいはいはい、
彫刻作ったりとか、素晴らしい作品残してますけども、彼はその五輪書の中でも自分は一つのことを追求してるっていうことを常に言ってるんですよね。それを、だから、あえてその一つのことを掴むために一つをやるんじゃなくて、いろんなことをやるっていう。それがまあカリグラフィーの一つの意味ですね。
いや、それ、 で本当に刀における持ち方とか丹田とかその刀の扱い方とすごく共通しますよね、うん、そのそうパラドックスというか矛盾の中に力を入れるんだけど力を入れないとか、うんうんうん、こっちが陰と陽のバランスがあるからこそ本当に無の状態にある、うんうん、やっぱり日本人特有のその神道で刀が常に上にあるっていうところとすごく全てがこうつながってるというか、
うん、そうですね、はい、なのでものすごく繊細なもの本質、はい、自分の中のダイヤモンドみたいなものに触れておけばどんなことでも可能っていうようなあれですね、まあ、ルネサンスじゃない
なるほど
あの、はいはい、あのなんだっけレオナルド・ダ・ヴィンチ的な発想ですよね、はいはい、そうでもやっぱり武術特に侍の武術っていうのはコンペティションスタイルとちょっと違う点はやっぱりどういう状況にも反応しなくちゃいけないって要は3分間ね何ラウンドっていうのと、はい、もしくはもう敵が何人とかも決まってない時間も何も方法も決まってない中で対応するにはもうそこを掴んで そこの感覚を信じるしかないっていうい
やもういや本当に意味があるというかあの構えでこう骨盤を開いてもう360度全部っていう、うん、常に見るっていう動きはすごい理にかなってて、うん、だから格闘技の右利きというよりかは右利きの侍はあれですよね右利きのサウスポーの構えになるんですよ我々の視点から言うと、うんうん、だから刀ってやっぱ触れただけでちょんってこうそれこそ首とか頸動脈に入ったらもう勝ちだから、うん、逆にもう力みというのはネガティビティでしかないっていう
そうですねだからやっぱ日本の文化の面白いとこっていうのは、まあ、格闘技だけじゃなくてそう踊りだったりとか歌いだったりとか全部がそのとにかく脱力っていうのが一番大きなテーマになってるんですね、うん、筋肉をなるべく使わないことによってリリースすることによって最大の力を出すっていう、うん、そういう逆説的なあれで、まあ、侍のもちろん技術もそうでやっぱこう前に対してバッとこう瞬発力で進む瞬間にじゃあどうするかというと地面蹴るんじゃなくて力あの抜く膝を抜くっていう膝を抜いた瞬間にグラビティを前にストンと落とすだけっていう感覚のあれなんですね。なので全部がこうパラドックスというかその中で自分のこう動きを作っていくっていうところが大事ですね。でもそれっていうのは何ですかね。それを追求していくと面白くてもういろんなことに応用できる。そのなんか宮本武蔵の生き方を見てるとそのすごく学べるのは、うん、それは例えば関係性、うん、何かすごくこう仕事で進めなくちゃいけないと思った時に逆にもうリリースしてそのグラビティその流れにバンと乗っけちゃうみたいな感覚とかを使うとすごくうまくいったりとかそこで無理しようとすると逆に力みで
力み
でそう逆にスピードが遅れてしまったりするっていうような
雑念があるぞみたいな
雑念があるぞみたいななんかこういうのっていろんなことに応用できるんだなと思ってそこがまあ武術の面白さですよね
いやだから刀を握る時もこう小指を意識するってすごく解剖学的にもあれですよねランナーが手を振るときいかに効率よくするだってやっぱり人差し指とかじゃなくてやっぱ小指を意識した方が交互相反運動があって体のねじれとか勢いを使って連動させるそれとかあとは刀を振り抜く時の日本刀ってやっぱり切るというよりか引く動作じゃないですかあと聞いてなるほどなと思ったのはそれこそ昔の悪い方たちが小指を切り落とすっていうのはそこでもうあのドスとか刀を握れないっていう すごくああそういうところで小指の大切さって西洋は中指はすごくやっぱ弓矢とかを引くからそこでもう全然視点が違うなっていうところが本当に面白くて
そうですよねだからよく時代劇で言うのはお主の手の内を見たって手の内の見たっていうのはもうお前の指の動きは分かったっていうことなんですね。なのでパッとこう抜くときもこの小指の握り込みからスッとこう、こういう動きですね。ここでもう刀の動きは全部決まってしまう。でもやっぱ筋肉に集中したらここの動きなんか大きくなっちゃうんです。どうしても。これが見破られるけども、ここだけでコントロールするんですね。ヒュッと刀を。そう、そうするとその自分のサインも消えるし。
ジャブみたいな感じですね。ギュッて。
そう。そう。なのでもう日本の武術はもうとにかくものすごくミクロの世界にどんどん入っていくことによってマクロをコントロールするっていう、そういう考え方ですね。
でも恐ろしいですよ、あの幕末とかの刀をこう置いて、こう正座して、ポンって抜いて、居合とかで、あんなスキルを持った侍がゴロゴロいたのかって考えると、恐ろしくてしょうがないというか、だってもう至近距離だったら銃よりも、やっぱ刀の方が全然 早いですもんね。
ね、なんかそういう実験がなんか YouTube とかでありましたけどね。はい、刀の方が早かったって。で、そういう時に教えられるのは、刀ってこう、鞘に入ってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、これは日本独特で、いろんな世界中にソードを使ったマーシャルアーツってありますよね。はいはい、で、どっからスタートするかっていうと、必ず、こっからスタートするんですよ。
抜刀してからそう
ですね。もう抜いた状態からハイスタート。
はいはい、
でも、侍の場合は世界で唯一、この状態からスタートするんですよ。だから、要は、抜くときに、右で早く抜くためには、左を早く引くっていう考え方なんですよ。
ああ。
さやびきをキュッとこう、そう。
だから、動きがバックステップですねって言ったところは。
そう、バックステップからまあ学び始めますよね、はいはい。で、あとは右手の気配が消せるっていうのと、右手に力が入らないこそ、もうそれから、そんな無知のにスポンってこう抜けるだけ。これが一番のスピード感。筋肉でいくとどっかこうブレーキをかけながらこう前に行ってるけども、
なるほど。
右手は脱力して小指で握り込むだけ。左はとにかくスパンと速く引くっていうの。これが、まあ、まあ、これもパラドックスですよね。
そうそうですね、うん。
そう。
なるほど。結局はその軸がしっかりしてないと反対方向に行くから、
うん、
だから訓練で鍛えるのって結局アイソメトリックなんですよね。こう、うん、そのできたハンドをグッと止めるっていうコアの動きですよね。
うんうん、
それとあとはやっぱり弾力性でエラスティシティですよ。このスナップとか、
うん、
そこが肝というか。
だから面白いのは、まあ、いろんな説あるんですけど、はい、西洋の動きとか現代的な動きというとコアって真ん中じゃないですか、
うん、
でも昔の日本人のコアは二軸あったって言われていて、そう、右と左でこの右を、はいはい、あの前に左を引くこれが全ての運動を作ってたっていうのがあって、はい、まあまあ、いろんな説あるんですけど面白いのはジャパンは日本じゃないですか、
はい、
なので一軸っていうのは一本、
はいはい、
軸が二本あるから二本っていうのが生まれたと。要は鳥居ですよね。鳥居も真ん中歩いたらいけないじゃないですか。 あれはエンプティネスを常に保ってて右と左だけをコントロールするからそのエゴがなくてその体もその同じシュラインと同じようなこう鳥居の体である二軸を使う。それだからこそ日本っていうのが生まれたっていう説もあるよ、ね、
説もある。
うん、
でもすごくしっくりくるな。いや、まさに、ウェルビーイングの、いかにバランスを取るかっていうところにこう、つながってくるなっていう、すごい勝手に自分の考えを、なんか、無理やり持ってってる感じがするんですけど、昨日お話しさせていただいた中で、お茶の間の人たちはいろんな分野で日本文化の後継者とか、うん、あと認知度も含めて、どんどん停滞してるのはなんとなくわかってる。
うん、
その中で、さっきの年間刀20本しか生産できないってなったら、お茶の間の人たちっていうのは普通にそういう職人さんっていうのはあんまり自分が何をやってるのかとかオンラインでインターネットを通じて販売するとかっていうスキルがないから全然認知度が上がらなくてどんどん跡取りがなくなってるってほとんどの人は思ってると思うんですよ、
うんうん、
けどもう戦後の法律で決まってて、うんうん、それ以上作っちゃいけないって上限が決まってて、うん、で今はそのインフレとかもあるわけじゃないですか、うんうん、だからこれをどうやって救うかっていう中で、うん、まあ流行ってるというか注目されてるのが Web3 とか、
うん、
メタバースとかの世界で、
うん、
そこにこう、うん、日本のそういう伝統的で 見えない文化とかを残してこう、
うん、
認知度を広げていこうっていうのがある中で、その前さんはやっぱりソーシャルメディア、Web2 の分野もちろんですけど、そのメタバースの分野とかでもご興味があって、
うん、
なんか可能性を感じますか？
そうですね。私、なんか、まあ、コロナの前とか、まあ、その武術的な視点で言うと、そのオンラインレッスンとかいろいろやるのすごく抵抗があったんですよ。はいはい、コンピューターを使って何かを伝えるっていうのは。はい、なんか、そういうね、そうフィジカルな部分ではいろんなこう伝えれない部分とか見えない部分があるから、はい、だからただ質が落ちるだけじゃないかっていう。
格闘技も、ね、オンラインではちょっと教えられないですよね。
でもまあコロナになって、まあ、しょうがなく始めたあれなんですけども、はい、その中でいろんな人と、まあ、コンタクトができるじゃないですか、世界中の。
はい、
で、こう教えていくうちに試行錯誤しながらやっていくうちに、やっぱり体でこうやって教える、
うん、
画面上で教えるというのは限界があるけども、
うん、
その会話の中でコミュニケーションしたりとか、そういう侍の思想みたいなのを伝える中で頭脳で理解した上でパッと動きをやってもらうと本当に瞬間的にそれが変わったりするっていう、今までは武術の伝統的なものっていうのはやっぱ体から知って最後に脳で理解するっていうのがあれだったけども、反対もありえるんだなっていうのも感じて、
はい、
感じたりとか、 あとはいろんな可能性で感じるのは、ちょっと別角度で言うと、インドの少年から連絡があって、
はいはいはい、
インスタグラムを通じて、
はい、
彼はインドのすごく田舎町に住んでて、要はレッスンフィーを払えるお金もないんだけれども、すごく興味があると、すごい熱意があったから、こうコンタクトしていろいろねレッスンしたりしたんですけども、例えばインドの田舎の方では、なんていうんですかね、いまだに結婚相手を両親が決めるっていう伝統があるらしいんですよ。
あ、はい、聞いたこと
で、それは若者はすごくそう反発してて、現代はいろんなね、そうチョイスがあるじゃないですか。で、その結婚のシンボルっていうのが伝統的なインドの刀なんですよ。こうカーブしたこういう。
はいはいはいはい、はい。
で、あれに若者たちアゲンストしてて、それで上の世代を襲ったりとか、そういう
なん
か
こう、物騒な話
ですね、そういう物騒な話で、その伝統が崩れつつあると。でもその伝統を守る意味も感じてないと。でも、それに彼はなんかこう心というか、まあすごくこう、心配をしていて、まあ25歳ぐらいの青年ですけども、この侍っていうのはその刀をリスペクトしていて、未だに伝統的なことが守られているから、うん、それを学んだ上で自分たちの文化をもう一回理解したいと。そう。まあそういうまあつながりができたりとか。
すごいな。
で、それはなんかやっぱオンラインじゃないと、彼は日本にもちろん来ることもね、できなかったし、そういうところでそういうことを伝える新しい、もうだいぶ距離とか生活環境全然違うけれども、うん、何かこうコミュニケーションできるあれにもなるし、そういうことは面白いなと思ったりしますよね。
あ、うん、いや、でも、本当テクノロジーの分野では、心の中とかがそれこそ VR の世界とかで、
うん、
宇宙のようになって、それが自分の生体データとかを通じて、
うん、
心がちょっと雑念があってなったらこうズズズズってなったりとか、うん、あとは VR の世界で動きをやったりとか、うん、360度敵がいるのを想定して動くとかっていうのはできそうな感じがしますけど、うんうんうん、できるんだったらやった方がいいよっていう推奨派ですか、それともいやそれはやっぱりちょっと実践とは違うでしょみたいな。
いや、私はなんかまあ詳しく知らないっていうのもありますけど、あるけどすごく興味がありますね。
興味ある。
で、それはなぜかっていうと、いろいろこの VR の世界の方と話してると、はい、侍が学んでた脳の世界にすごく近いんですよ。脳、うん、侍はさっきの侍18発でいろいろ学ぶために一つは脳を学べなくちゃいけなかったんですけど、うん、脳面ってものすごい目のところがちっちゃいですね。
そうですね。は
い、でも正面しか見えなくて、足元も見えないし、左右も見えないし、でもその中で自分の想像力とか感覚を最大限に生かして、その自分のイメージをこう発表していくっていうような、
うん、
要はイメージをコントロールするっていうことですね、自分の、
うん、
そのことによってその観客にも伝染させて、それをパフォーマンスとして見せるというような、ものすごく VR の世界に近い、
うん、
で彼らはなぜそういうことをやってたかっていうと、やっぱり暗闇の中で戦わなかったりとかいけなかったりとか、あと視覚に頼れない、
あ、
要は正面の敵だけじゃないから、か後ろの敵も察知してそれにも対応しなくちゃいけないっていうこととか、あとは、まあそう、まあ、VR じゃないかもしれないけど、時間軸をずらす、
うん、
座頭市とかで、
座頭市、はいはい、
パパパってきてカチンとなった後に敵がバタバタバタ、
はいはいはいはい、
あれも一つの訓練方法があって、
はい、
例えば昨日こうやったじゃないですか、
はいはい、
振り下ろすの、
はい、
振り下ろすのは必ず丹田のところまで振り下ろす、はい、でもヒッティングポイントはこの辺なんですよ、でこの辺で止めたらダメなんですよ、
はいはい、
もう振り下ろすっていうことを考えて、もう未来に行っちゃわないとダメなんですよ、スッとこの未来にそう、この現在にフォーカスしすぎるとやっぱこうヘジテートしたりとか、もういろんなね、その切るのに躊躇したりとかいろいろあるけども、もう未来に行っちゃうっていうのが重要なんですね。もう切り終わっちゃう、切り始めた時は切り終わっちゃうっていう、そういう訓練があるんですよ。これちょっと VR とかね、
4.5 次元の世界じゃないですか。3次元プラス時間軸をこう、うん、さらにその先に行くみたいな。
そう。だあの訓練方法が時代劇でよく使われてるわけですよ。
へ、
要は勝ちってもうこっちは終わってるわけですよ。その後に死ぬっていう。
うわすごい。
そう。だからそういう訓練方法がね、もう400何十年前からあったっていうことじゃないですか。それをなんかね、やっぱそれが役に立つからずっと残ってきてるわけで、実践の中でね、それってすごくそういうこう、これからのね、なんかいろいろテクノロジーの世界にすごく応用できるなんかポイントがあるんじゃないかなってね、思いますよね。
いやすごい鳥肌立っちゃった。そっか、じゃあもう近未来に行ってるんですね。
そうだから丹田に下ろすっていうのも、もう未来に自分を置くっていうこと。
すごいな。丹田はあれですよね。いわゆる外人さんは腹ポジションってよく、
うん、
結構格闘技の世界でも日本語が英語化してるんですよ。
うん、
例えば、けさ固めが畳ポジションだったりとか、
はい、
あと、アキレス腱固めとかヒールフックとか、ちょっと柔術の技とかになると、はい、足ポジションって言ったりとかして、うん、だから、丹田は腹って言うんですね。腹、うん、ポジションって言うんですけど、うん、いや、だから、サムライトレーニングでこう、丹田って言ってたら、多分、丹前って言って、なんか、うん、市民権得そうですけど
ね。そうですよね。
はい。
そう。だから、丹田もさっきの一本軸、二本軸じゃないけれども、はい、侍のあれから言うと、その丹田というのは3つあって、はい、その下丹田、中丹田、上丹田。で、まあ、ここは脳みそがあるじゃないですか。はい、脳みそを使ったりとか、まあ、直感を得たりとか。はい、で、2番目は、こう、チェストのポジションですね。ここはもう、すごくこう、エモーション。あと、もう、ここってすごく筋肉がものすごい発達してるから、はいはい、どうしてもここを伝えたかったんですね。やっぱこう、エモーションを使ったりとか、はいはい、筋肉を使ったりとか。
はい、
でも、もう、侍は絶対ここを使っちゃいけない。だから、昔の坂本龍馬とか、侍の写真見ると、本当肩がもうストーンと落ちてるんですね、こんな。で、胸の筋肉も全然ないんですよ、ストーンと落ちて。で、剣豪と呼ばれる人であればあるほど、胸の筋肉がないんですよ。もうここが完全に落ちてる。
ストーン
と落ちてる。はい、で、もう丹田にこう力が充実してるような。でも面白いのは、切腹もそうですけども、あと帯のここの結び方が重要だったりとか、昔の日本人はやっぱここに丹田にいろんな意識を持ってたんですね。じゃあ丹田って何があるかっていうと、例えば、このストマックポジションだったら、こう、シックスパックというその筋肉あるじゃないですか。はいはい、で、胸はもう筋肉もあるし、心臓もあるし、ここブレインがあるし、丹田っていうのは一番人間、この意識的にコントロールできないところなんですよ。その、オーガンがあるわけで、内臓があるわけで、足とか手はコントロールできるじゃないですか。で、丹田って一番意識的にコントロールできないから、ここが人間の中の一番のエンプティースペースなんですよ。
ああ、なるほど。
そう、無に近い。
まあそうですね。
そう。だから、
12番目のあばらのさらに下で、
下
ですよね。はい。
そう。おへそから指3本ぐらいですね。だからこそここに集中すると、人間の体っていうのも自然の一部だから、自然と無意識でバランスを取ってくれるっていうような考え方なんですね。要は、丹田ってエンプティーポイントなんですよ、要は。うん、で、そこに魂があるっていうふうに考えてたんですね、侍は。
すごいな。
そう、でも面白いですよね。意識できないところを意識するっていうことによって、本当のバランスが取れるっていう考え方。
だからこれが本当のパラドックスですよね。こう
パラドックスですよね。
バランスを取るという。
そう。だから私も稽古してて、やっぱ生徒とかにもものすごい丹田を意識させるんですけども、やっぱり、まあ普通だと3年ぐらいかかりますね。丹田をなんとなく分かったっていうところまで行くには。やっぱりどうしても、筋肉とかいろんなものを意識的に動かすっていうふうに人間意識がいっちゃうので、そうすると、まあ腕とかの筋肉を作ろうと思ったら見えるじゃないですか。これパンプアップして何センチ、はいはい、パンプアップされたとか、はい、まあ胸もそうですけども。でも丹田っていうのはこれが丹田意識なのかどうなのかって見えない。わからないけども何かあるっていうところまで行くには、やっぱ3年ぐらいかかるんですよね。でも面白いのは、本当に丹田の感覚がふっとこうわかる瞬間があると、筋肉っていうのは、例えば家の骨組みを立ててる感覚なんですよ。一個一個土台を作って木を組んで。
はいはいはい。
で、丹田を理解する瞬間って、電気が通る感じなんですね。
電気が
通る？そう。全部こうコネクトしてって、ある瞬間にピッと押したら、ブワーって全部が繋がるみたいな感
じ。すごい。
だからこれって多分なんか、私は全然わかんないですけど、はい、その昔の武術の人が悟ったっていうのは、
悟った。
はあ、なんかそれに近いんじゃ、エンライトメントに近いんじゃないかなと思って。だから筋肉だと一個一個自分のなんか努力とか、積み重ねとか時間の積み重ねとか、あれで努力でこう、はい、あれがあるけど、丹田というのは突然来るんですよ。パッと、あ、この感覚みたいな。これで揃ったみたいな、はい。で、その感性を維持するってことが大事なんですね。
いや
だから丹田の感覚が分かった瞬間も、まあ、私ありますけど、絶対これだと思う、来たみたいな思った。
あ、ありました。
そう。次の日に全部忘れてたりするんですよ。
ええ
ー。でも何にも意識してない時にバチッとスイッチが入ったりするんですよね。だからいろいろ繰り返して自分でバランスを知っていくしかないっていう。
うん、
そのなんか努力でどうにかなるもんじゃないっていう。だからもう身を任せる感覚を持って、エンプティーに自分を投げ込む。で、そのバランスを知るっていう、体験の中で知るっていうのが多分丹田感覚。
すごい。
これ多分そのエレクトリック感覚で近いんですよ。で、はい、電気がポッとしてバーンみたいな。そう、一個ずつ積み重ねるその努力じゃないっていうこと。
ノックアウトするときとかも、ガッてやるか、ストーンっていう感覚のときとかも、うんうん、あれっていうのもありますけど、その力の伝え方とかは、やっぱ いいのってやっぱしなりますよね、体の動きが。
柔らかいですよね。
柔らかいです。
だからなんかトップ選手ってみんな柔らかいですよね。はい、なんかまあいろんなスポーツ選手まで、はい、マイケル・ジョーダンとかさ、はい、まあイチローもそうだけど、はい、すごく柔らかい、ガチッとした筋肉の人ってあんまりいないですよね。
そうですよね。
うん、
いや
そのフレキシビリティみたいなのが結構重要なのかな、みたいな。で、やっぱその丹田の、そういう感覚がつかめてくると、はい、本当の意味でなんか自信が持てるんですよ。
なるほど。
こう稽古してるじゃないですか、刀なんて、はい。そうすると自分の体が勝手にバチッともう、完璧なバランスって思えるところに自分の体が持ってってくれるんですよね。そうすると自分の体ってこの何このトレジャーボックスみたいな。俺はトレジャーボックスと一緒に生きてるんだみたいな。
まあ、要は今までの話をおさらいすると、それって近未来が見えてるから、
うん、
すごい自信があるっていう。
そう、自信がある。そう。だから自分っていう体に自信が持って、それはこう筋肉をディベロップして一つずつ積み上げたエフォートとかじゃなくて、
はい、
あ、自分っていうのはこういう素晴らしいバランスをもともと持ってるんだっていうものに静かに感動していくみたいな。でもそれってなんか本当の自信みたいなものにやっぱつながっていく。でもこう積み重ねて努力で積み重ねたものってどっかでなんかは崩れやすさもあるのかなみたいな。
なるほど。
まあもうそれ両方大事だと思うんですけども、でも丹田感覚から得る自信っていうのはちょっと別物じゃないかなと思って私は。
なるほど。
そう。だから結構なんかそういう、なんていうんですかね。いろんなスポーツの考え方あるけども、やっぱ本当に丹田に特化して、古武術的で、無理をしないけども、本当に自分にフォーカスして、自分が自然であるってことを認識する体の鍛え方っていうのは、次の世代にとってものすごく重要なことなんじゃないかなと私は思ってるんですよね。
格闘技の、もう本当に20代頃のキャリアの時に今のお話を聞きたかったです。瞑想とか、そういうのとかって、うん、イケイケの時っていうのは、もうやった分だけ、
うん、
もうすぐ、それなりに結果が出てきたりしたので、
うんうん、
その感覚って今になって、知識とか経験も含めて、うん、あ、きっとそうなんだろうなって、すごく期待できたりとか、
うん、
やっぱ文字通り自信のつけ方って、
うん、
もう人によるじゃないですか。どれだけやっても自信つかない人もいれば、うん、ちょっとやったけど自信ついちゃったり、あと全然根拠もない自信を持ってる人とかもいて、
うん、
だから侍のアプローチっていうのは、うん、あ、道理で外人さんが、わ、興味あるなっていう風になるのがすごいわかりますね、
うん、いかにしてこう 無意識にこう自分を投げ入れるかみたいな感覚に、
無意識と意識。
意識の狭間のそのラインの上にずっとこう、なんですか、ロープウォーキングしてるみたいな感覚があれば、なんか常にバランスが取れてるみたいな、
ね。まさに今週末の土日ですよね。うん、expand your consciousness、
うん、
意識を拡張させるっていうところは、
うん、
もうまさに前さんのもうマッチしてるというか、これ以上にないことですよね。
いや、でもなんか私もなんか偉そうに言ってますけども、やっぱりその生徒さんたちからものすごく教えられてますよね、常に。で、やっぱりなんていうんですかね、一つのなんか思い出で言うと、まああれ東京にまだ道場があった時の話なんですけども、はい、予約の電話が入って、はい、で、アメリカの26歳の青年から連絡が入って、そのレッスンを受けたいと。
はい、
で、レッスン前日に、その方のお父さんから連絡があって、で、お父さんが言うには、うちの息子はちょっとその精神の障害があると、
はいはい、
メンタルプログラムがあると、
はいはいはい。
でもそれでもレッスン受けて大丈夫かって言って、はいはい、まあ大丈夫ですよとその貸し切り状態にして、はい、でまあ次の日来たわけですよ。で、その26歳の青年がお父さんと一緒に。そうすると、その要はコミュニケーションできない。でも絶対目合わせないでずっとこういろんなこと、いろんなこと喋ってるんですよ。
はいはいはいはい、
でもその情報量が凄まじくて、もうカンフーのこととか侍のこととかも、
はいはい、
もうマーシャルアーツ、ボクシングのことはものすごい情報量ずーっと喋り続けて、要はコミュニケーションできないんですよね。
はいはいはい、
その中でもまあ少しずつこうレッスンをスタートして、日本のその古武術のやり方で相手と共鳴する、うん、要は敵を知るにはまあ己を知る、己を知るには敵を知るっていうようなあれで、うん、最初こう打ち合うんですよ。その形だけを覚えてもらって、はい、次に何をするかっていうと、リラックスをして握手するんですね。
うん、
握手をして、そのまま離れていくんですけど、こうずっと繋がった感覚だけを持っておく。
うん、
要はこのハーモナイズしたような状態の感覚だけを持ってって、はいはいはい、もう一回握手して、それを刀でこうくっつけ合って、今度は刀で握手するように、打ち合うわけですね。
うん、
それでこう、徐々にこう早くしてて、パンパンパンパンパンパンパンとこう早くしていくっていう。はい、そういう稽古方法があるんですけど、その瞬間に彼がピタッとやめて私の目を見て、 完璧こうハーモニーした状態でこう打ち合える。でその後もうスムーズにレッスンが行って、最後はもう深々とバウをして帰られたんですけどね。でもこれが私にとっては感動的で、それなぜかっていうと、その26、7歳のアメリカの世代は全然違う状況に育ってるじゃないですか。でこれ私がいいレッスンをしたとかそういうことではなくて、これ私のレッスンじゃないんですよ。400何十年前からある侍のトラディションが、
はいはいはいはい、
あのその90分間のレッスンの中で完璧に彼の頭からつま先までストーンと入ったわけですよ。で何かが変わったわけですよ。もう それのあれとして、やっぱ後ろにいてらっしゃるあのお父さん、あの見てらっしゃる見学で、もうお父さんが涙バーみたいな。
高級ですよね、それは。
でこれはなんか私はそのやっぱもう自分はブリッジになるべきだと、
はいはいはいはい、
もう自分の使命はそれだと、
あの
要はそれが伝わるわけだから、この英知をいかにして現代にブリッジするかっていうのが大事なことなんだなと思って。
すごいな、ノンバーバルで、
ノンバーバルで
本当に
そう肉体を使って、そうでこの感覚の稽古だけで、それってこう大した技術もいらないじゃないですか。でもそれがやっぱりなんかやっぱちょっと昔の本当の侍の人たちですごかったなというリスペクトも湧くし、自分のミッションみたいなものもすごく明確にできたし、やっぱそういう体験がいろいろあって自分でも少しずつディベロップできたのかなっていう。
いやもう謙虚の姿もまさに侍なんですけど。
いやいやいやいや、でも本当にそう思ってますもんね。なんかなんか自分の力とは全然思えないから。
あ、
そう、あとはなんか別の経験で言うと、はい、そういうウィンドエレメントのトレーニングで、はい、昨日やりまして、後ろからこう叩いた時に避けるっていうのがあるんですけども、はいはい、あれも伝統的なねこう稽古ですけども、今までね東京から道場あった時からずっとカウントするとものすごい数の人たちをやってきてるわけですよ、うん、そのまあ子供からもうおじいちゃんおばあちゃんまで、はい、でまあ、マーシャルアーツの人もいれば、まあ、いろんな、ね、女性もいるしね。でその中で視覚を使わずに来たと思った先を来た瞬間に避けるっていうのは圧倒的に女性か子供なんですよ、避けれるのは。
男はね、
男はどうしてもエゴっていうかそうできなかったら恥ずかしいみたいなのがねどうしても出てきたりとかするだろうし、
自分100発100中で当たる気がしますね。
でもう私自身もそうだしね、こうなんかこうやっぱ出るじゃないですか、エゴっていうのが、はい、でも女性と子供ってやっぱ直感
すごいな。
で私が思ったのは、まあその時にニュースを見てたんですよ。でニュースを見てた時にボストンマラソンのテロの事件ありました
よね、うん、はいはい、2013年ですね。
そう、はい、あの時に女性がインタビューを受けてて、
はい、
でなんか変な人がいたから道の反対側に分かった瞬間に爆発したって言ったんですよ。でしかも彼女はなんか妊婦さんだったんですよ。でこれって直感だなと思って、はいはい、で何が言いたいかというと、現代で刀を持って外で戦うことないじゃないですか。
ないですよね。
で今本当になんか争うって言ったら、例えばまあ、拳銃だったりとか、
はいはいはいはい、
その爆発物だったりとか、
なるほど、はい、
まあ、究極言えば核爆弾みたいな、そういう戦いになってきてるじゃないですか。兵器ですもんね。だ時に大事なのは、次の世代のその戦い方っていうのは、やっぱりその感性がもう磨くっていうことが武術において大事なんじゃないか。要はその戦う前に察知して避けるっていう。だって鉄砲持ってたら勝てないじゃないですか、やっぱね、その筋肉があってもね。
はいはい、
そう。だからなんかそういう、こう、女性的な武術の時代に次っていうのがこう来るんじゃないかなって。要は感性の武術。今まではやっぱそのマッスルの武術、
はい、
フィストファイティングの武術っていうのがいっぱいあったと思うんですけども、なんか私は次の世代そういうのが来るんじゃない
かな。くの一ですよ、皆さん。
くの一。
くの一です。
くの一の世界が来ますよ。
くの一。まあでもくの一といえば、女の股に力と書いて、努力。
そう。
昨日聞いた、その漢字の意味。はい、なんとかの術とかの術は、人の中心にコーン、トウモロコシがあって、そのトウモロコシが昔の人はコンピューターチップのように精密な、まるで規則性が正しくこう詰まった、なんていうんですか、コンピューターチップというかテクノロジーで、それをマスターしたからそのアウトプット。
そう、できる
っていう、ね。できるっていう意味が込められてるってい
う。そう、それが、それが本当に術を得た。
術を得たっていう。
そう、でも英語で言うとテクニックに
してる、ね。テクニックになる。
そう、でもテクニックっていうとどうしてもね、なんかこう身体的なこの技が身についただけど、本当の術っていうのはその感性、体の中のこう、はい、ものすごいこうコンピューターみたいなものをいかにしてコントロールする
か。コントロールするか。
こう学べるっていうのがやっぱ術だったらしいですよね、その語源としては。
はいはいはい。
だからその、
でも昔の人ってすごいですよね。
すごいですよ。
感性とか、あんま言語化できないのに、 言語化してるのはすごくサイエンスチックじゃないですか、うん、コンピューターチップみたいな、
うん、そうですよね。
だから
コーンがある感覚、
ね、コーンがある感覚、
しかもそれを図柄にして相手に伝えるっていうのはすごい感性ですよね。
すごいですよね。だからそこもその究極の矛盾というか、力を使うけど力を使わないとか、うん、あとは昨日お話しした中ですごく残ってるのは無敵の意味ですよね、うん、敵がいないっていう、うん、もう全員やっつけちゃって、うん、もう敵いないよ、最強だっていう、敗戦がないっていう無敗って、うん、そもそも侍にとっての無敗っていうのは、
うんうん、う無敵っていうのはもう敵を作らない。
作らないっていう。
そもそも敵がなし。
なし。
っていうのがもう最強の武術であるという考え方なんですね。
それがもともと前さんの家系に伝わる、その武士道のスタイルの、
そうですね。だし、やっぱ古武術はもうそのルートですね。やっぱり特に戦国以降に作られた江戸からの武術っていうのが、やっぱそのエディケーションで大きく発展したので、でそういう流、いろんな流派ここでいっぱいできたわけですよ。その前までの戦国っていうのはとにかくファイティングジェネレーションみたいな、とにかくアタックするみたいな。その後にいろんな哲学が、江戸の時にやっぱものすごくこう発展したわけですよ。
文化として発展。
文化として発展した。で、これも面白くて、やっぱ陰と陽のバランスで、戦国時代って日本の中によってものすごく重要なね、いろんな侍がいた、はいはい、もう強烈な時代じゃないですか。で、あれって戦国時代って80年しかないんですよ。80年って一人の一生ぐらいじゃないですか。
そうか。
そう。80年しかなくて、この間に日本ってちっちゃな島国だけど、うん、世界中にいろんなアーミーいるじゃないですか。
そう、
まあ、スペイン軍とかいろんなの。
はいはい、 そう
なんです。そこの人たちよりも、殺人の数と兵器の数、
兵器の数、
兵士の数、爆発的に多かったわけですよ。
そうですよね。そう。経済的に見ても、うん、もう武器の量とかも含めてすごかったんですよ。
とんでもないこう、もうエクスプロージョンしたわけですよ、その80年間に。で、その後、江戸が来るわけですよ。で、江戸の警察のリポートを見たら、殺人が年間に2件なんですよ。めちゃめちゃ平和なわけですよ。
すごいですよね。
急に陰から陽に行っちゃったみたいな。でもその振り幅がいろんな文化を呼んだんじゃないかなと思って、そこの身体的な時代、要はこのファイアーエレメントのエクスプロージョンで戦いの時代があって、急に平和になって、そこでものすごくその戦いに意味をつけていった体の動きとか、実際のこうやって使われてた動き、ファイティングに使われた動きの中に意味とかエディケーションつけていったので、そこでものすごく発展したんですね、江戸で。
いやだから秀吉とかも、我々が学校で習ったことっていうのは、ちょっとなんか最後土地狂って朝鮮に手を出したとかって言ってますけど、うん、あれはもともと本当天下統一したら、うん、もうそれまでもう戦いに明け暮れてた武士たちが、チャンピオンになって、格闘技引退した後の格闘家が、アイデンティティクライシスになるじゃないですけど、うんうん、実際領土を拡大するというよりかは、できる将軍っていうのは常にみんな共通して、うん、出兵するっていうのがあったかっていうから、うんうんうん、だから本当変わりようって恐ろしいですよね。戦国時代から。
そうですよね。そう。だから徳川の、まあ、家康がその戦いを知ってたっていうのも大きいみたいですよね。はい、だから戦いにおいてはとにかくぐちゃぐちゃになるときは何も生まない。はい、とにかく戦いを避ける政府を作るという方にダーンと行って、で、そこで平和な世の中がいきなりできて、ダイバーシティの世の中ができて、そこでブワーッとこう、まあ文化的な側面が発展したっていうことですね。
敵がいないっていう、無敵っていう侍の文化があって、うん、で、黒船見て、いや、戦わないでやられるってなって、すごいっすよね。
そう。だから武士道の面白さって、そういういろんな時代を経てるから、うん、いろんな捉え方ができるし、そこから何を自分たちがピックアップするかっていうのは、要はこのバイブルがないし、答えもないわけですよ、要は。うん、まあ、自分たちがどの視点を持つかっていうことによっていろんなものを吸収できるから、
そうなってくると次の世代我々がやるべきってことは本当の武士道とはとか、うん、過去についてああだこうだって議論するんじゃなくて、やっぱそういうのを自分も格闘技界にいると例えば格闘技雑誌のこの最後の方のページとかに古武術の DVD とかいろいろあったりとか、うん、してでいろんな流派があるわけですよ、うん、人の武士道感っていうのは人によって違ってるので、
うん、
そうなってくると過去を見ても武士道の形って変わってきてるから、うん、今現代を生きる我々が次にとって、うんまあ、ベストな武士道っていう形をやっぱ作る努力っていうのをしなきゃいけないんだなっていうお話聞いてすごい思いました。
そう、まさにそこですね、うん、だからまあ答えはエンプティネスですね。そうだからインパーフェクトイズパーフェクトなんですよ、
はいはい、
そうインパーフェクトの中にパーフェクトを求めるっていう、そう。まあ、だからやっぱりそ
う、ね。幼月赤坂も、あの、音楽の中でよく言ってます。うん いや、すごい、このセレンディビティ。
そう。だからね、バイブルがないっていうのと、その無っていうのがテーマであるっていうこと、空の理論っていうのがテーマであるっていうことは、すごくこう、いいものを私は次世代に残してくれたなっていう。だから、よく、生徒がどんな本読めばいいですかって、宮本武蔵の五輪の書を読んだけど全然わかりませんでしたっていうのがいつもあるんですよ。五輪の書って有名じゃないですか。はいはい、で彼ら読むんだけど、やっぱ五輪の書ってすごくポエティックに書いてるわけですよ。風のように切れとか、地のように走れとか。でもすごくポエティックで、理論的にわかんないわけですよ。でも、宮本武蔵とか古文書、侍の武術書っていうのは、いつもそういう書き方なんですね。要はポエティックに書いてあって。要は、自分がそれを見て何か答えを発見するしかないんですよ、自分が。そこに答えが書いてあるわけじゃなくて、ヒントだけがあるので。なので私も五輪の書を読みますけど、毎年全然違う感想なんですよ。
毎年。
そう、でもそれは自分の稽古方法とか、稽古の段階が変わってきてるから、あ、風のように切れっていうのはこういう感覚なのかもしれないっていう解釈が毎年変わるんですよ。だからもう鏡みたいなようなもんなんですね。だから今までの武士道の侍の人たちが残してきてくれたヒストリーも まさにそうで、その中をこう、様子を見ながら、彼らのその中に答えがあるんじゃなくて、自分で答えを見つけて次に進むっていうのが非常に重要なことであり、私は次の世代にとってはものすごくこうフィットしてるかなと思うんですよね。やっぱダイバーシティとか、はいはい、個々のその多様性。自分で答えを見つけて、その自分の身体の稽古を通して、その答えを見つけていく。っていうことが非常に重要じゃないかっていう。
はい。
うん。
いやー、ありがとうございます。すごく。自分の中のウェルビーイングをテーマに、このポッドキャスト、他的の黄金の経験っていうタイトルでやらせていただいてるんですけど、いや、まさに答えがないんで、バランスの取り方は、自らが満たされてるウェルビーイング を目指しちゃうと、本当に周りに迷惑がかかるって勝手に思ってるんですよ、自分は。だからその、ウェルドゥーイング、自分を犠牲にしていろんなことを与えるオープンに、
うん、
特に今のバイオハッカーサミットではもうまさに松田たてきが俺があれをやるこれをやるじゃなくて人々に与えるっていうところで、うん、セルフレスな気持ちで、うん、今週は臨んでいて、そこで自分も満たされてパラドックスの中に生まれる本当にこうやって人生を豊かにしていくんだなって勝手に、うん、現時点では自分はそう思ってるんですよ、うん、このやり方が、あ、それなりに前さんのお話を聞いて、あ、多分やってることは大間違いではないなって思えて、すごく勉強になりました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか？昨日のワークショップを終えて、あと、まあ、本ちゃんは、
うん、
土曜、日曜のサミットなんですけど、
うん、いや、面白いですよね。やっぱりいろんな感性の方がいて、はい、いろんなそう視点の方がいて、その中でやれるっていうのは私も本当に刺激になるし、
はい、
なんかこういうところに伝統的な侍が呼ばれるっていうところが私はなんか
すごい
なんだろうな、そのネクストジェネレーションの可能性みたいなね、
いや、
あの楽しみですよね、本当ね。
もう昨日前さんの予定がもう俺のプログラムカットしていいから早くって言って、それで次自分がやりたいのは侍文句っていう。前さんと陽月さんのコラボをぜひ全米ヨーロッパツアー
ヨーロッパツアーですね。
サムライ文句ってもう響きがかっこよすぎるので、うん、はい、ということで急遽決まった収録なんですけど、リスナーの皆さんにもなんか一つの学びを得たらいいかなと思いますので、こんな感じでもうお時間もよろしいので、前さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。
はい、ということでタテキテックポッドキャストからサインアウトします。ということで本日のゲストは侍の前高井さんでした。前さんで結構ですって言われたのでね、前さんと呼ばせていただいたんですけど、日本式に言うと高井前先生ですか。どうでしたか皆さん。すごい鳥肌立ちまくりで。やっぱり、重みというか、毎日稽古してるから、すごいですよね。一言一言。言葉に魂が乗るというか。ほんと侍といえば刀ですよ。刀が常に上にあるから、これ面白いなと思ったのは、やっぱ、たてきも海外かぶれじゃないですけど、まあ、さすがにね、日本出てから、日本以外での月日が
人生の半分以上になると、どうしてもちょっと外人目線になっちゃうというか、で特にドイツの刃物とか、すごい有名じゃないですか、包丁とかも含めて。このグリップが、すごく人体のこの手の形とすごくフィットするんですよね。で、前さんもお話ししてたんですけど、で、まあそれでこう切れる。おすごいフィットする。さすが、ドイツの技術は世界一っていうかね、はい。じゃあ世界一じゃないんですけど、とか言って。やっぱ日本人ですから。日本の包丁って、この持つグリップが本当木だけじゃないですか。あれは、前さん曰く、刀を扱う。侍が刀に合わせる。やっぱ刀が上なんですよね。つまりその刀の上を行ってはいけない。すごいなぁと思って。難しいし、ほぼ不可能じゃないって、思いますよ。やっぱり最大の敵は己にありというかね、自分に勝つってこう格闘技やってる人ならみんな実感すると思うんですけど、昔の人たちっていうのは自らのエゴを克服するために内観して瞑想したりとか、いろいろなプラクティス、実技を実践する中で、常に自分自身よりも刀が上にある状態だから、こう神棚とかにも飾ったりとか、そういう文化あるじゃないですか。で、それが、このグリップに、刀の持ち方、もうグリップをに人間にフィットさせるのではなく、そしたらそれがやっぱ人が上になっちゃうじゃないですか。奥が深いなって思いましたよ。だから、そうなってくると、高校時代に野球部で道具を大切に扱わない奴はダメな選手だっていう監督とかコーチの言葉がこう心に響くというか、格闘技の道具とかも全て自分の身を守ってくれるものだし、本当手足のように体の一部として扱わないとダメだなって初心に変えることができましたし、変えることができたというか、いや本当そうだよなと思って。それは別に格闘技とか、いわゆるコンペティターとかそういう何か競技をやってる人じゃなくて、それこそ板前さんとか寿司シェフとかもそうじゃないですか。包丁とかも扱う。あれってやっぱり、だからね、もう常に研いでコンディションを整えておく。基本、プロフェッショナリズム。それ以外にも会話の中から皆さんも人生にそういう視点があったのかと思うような場面いっぱいあったと思います。これね、やっぱり海外にいる日本人ってどうしてもやっぱ外国人かぶれなんでしょうとか、あとは、いや、日本の伝統とそういうの違うから、みたいな。一番最初にそれが来ると思うんですよ。特に日本にいらっしゃる方たちは。でも、今後、じゃあ人口減少していく日本で、で、後取りがいないとか、前さんも嘆いてましたけど、今の若い子たち、敵はね、若いっていう言葉使いたくないんですけど、次世代の子たちが、侍文化に対してあまりにも関心がないというか、でも入り口は何でもいいと思います。それこそこっちではナルトとかすごいですよ、本当に。でも、形から入って、で、それがきっかけで勉強するのとかもありじゃないですか、もうね。大切なのは、やっぱり鍛錬に終わるっていうことが分かってると、近未来を見れる。もう侍は近未来を生きてるっていうところにすごくビビビですよ、タネキは。だから、そのね、考え方とか、あと皆さんが普段、ウェルビーイングを充実させるためにやってる日頃の何かに、何か今日の立木と前さんの対談からヒントがあって、あ、役に立ちましたって思っていただければ幸いです。ということで、久々の立木の黄金の経験の更新ですけれども、バイオハッカーサミットアムステルダム今週末控えてます。格闘技の方も今のキャリアと年とか立場を考えると、対戦相手とか、どのプロモーションとかって選べる立場じゃないってことは分かってるので、もう、常に準備して、できたら、雷神、あ、黙っておきます。はい。ファイターとしてもね、侍らしく、しっかり、自分が納得できる形で、自己表現できればなって思ってるので、まあ、いろいろ、松田たてきの中でも、人生のチャプターが変わっている、ピリオドというか、そんな感じがします。そういう、貴重な、まあ、貴重というか、もう毎日貴重なんですけど、はい。今を生きていく、その瞬間を生きることがなんだかんだ言って大切だと、過去のポッドキャストゲストから学ぶ中、 あ、正解はわからないけど、自分がやってることは、まあ間違ってはいないのかなって思えるのが、うん。他力が止まらない理由なのかなと思えた気がします。ということで、頑張って、黄金の経験も、今後、面白いね。もう候補はいっぱいいるんですよ。更新していきますので、気軽に、ポッドキャスト、Spotify では、動画バージョン、YouTube でも、と各プラットフォームで、Apple Podcast、iPhone ユーザー、Google Podcast、Android、Amazon Music でも聞くことができます。ということで、この人面白いなとか、あ、なんかためらうことを言ってんじゃんって思ったら、ぜひ友人や家族にシェア、そして星5ついただけると、たてき喜びます。とか言ってね。ということで、あなたも Wellbeing が充実してたら、つまらない争いとか、戦争とか、誹謗中傷とか、嫉妬とか、そういうのがなくなるんで。で、なんかね、つくなとかなんとか思ったら、いや、もうね、そういう時は金網の中に入って、白黒をはっきりさせればいいじゃないですか。うん、とか言っちゃってね、すごく乱暴な終わり方ですいません。久々の更新で すごくなんか嬉しくて、フォーマットも気にせずフリートークの感じでアウトローしてるんですけど、このうだうだ感、本当に全高井さんとのお話ではね、感覚的にね、これも次に繋がるような気がします。そして今後またね、ゲストに呼ぶ方たちから、いろんなプロフェッショナルから学んで、他的のウェルビーングの先にあるものが言えたらいいかなと思います。ということで、たてきテックマツダ .com からサインアウトします。皆さんも良い一日を過ごしてください。どうもありがとう。オブリガードじゃなくてキートス、キートス、フィンランド語を入らせようって思ってるんですよ。キートス、モイモイ、モイモイ、じゃあねー。